安眠、快眠の30のシンプルな方法。その1。睡眠を促進させる鍵はメラトニンが握っている。眠れない。夜、寝られないと悩む人がいます。いわゆる不眠症です。本来、人間は夜になれば自然と眠くなるようにできています。睡眠を促進させるホルモンであるメラトニンが脳内で分泌されるからです。通常私たちは夜になれば自然とメラトニンが分泌されます。日中の活動により疲れた体と脳を休めるため夜には睡眠をとり、疲れが回復した朝に自然と目覚め、また日中に活動します。このサイクルのため脳が備えている機能の一つです。しかし、日常生活の何らかの原因によって、そのメラトニンの分泌がうまくいかなくなります。分泌を妨げる要因はたくさんあります。夜が昼間のように明るい。電子機器による動作音がうるさく響いている。悩みがあって眠れない。仕事上のストレスも関係していることでしょう。眠れない、あるいは眠くならないのは、メラトニンの分泌が、こうした原因により阻害されているからです。眠くなる原因がメラトニンなら、眠りやすくするためのコツもメラトニンが鍵を握っています。安眠をする方法は、メラトニンの分泌を阻害する要因を取り除き、分泌しやすいように条件を整えることなのです。睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促す。安眠、快眠の30のシンプルな方法。その2。ライフサイクルを狂わせているのは、実は便利な24時間営業の店。通常、睡眠促進ホルモンであるメラトニンは、夜になれば分泌されます。そのメラトニンが分泌されるためのきっかけは2つあります。1。時間。2。環境。一つ目のきっかけは時間です。人間の脳の中には体内時計と呼ばれる機能があります。生物が生まれつき脳に備えている時間測定器です。現実の24時間と体内時計が一致していれば夜はメラトニンが分泌され自然と眠くなります。しかし、現実の24時間と体内時計がずれている場合は、夜に眠くならず、体内時計が夜だと認識する時間に眠くなります。では、現実の24時間と体内時計がずれる原因は何でしょうか？主に2つあります。原因1。体内時計はおよそ24時間10分周期であるため、地球の自転周期は24時間ですが、体内時計は24時間以上の周期であり、ずれている状態です。なぜ、体内時計が24時間以上なのか。それは、地球の自転周期の変化したことに関係しています。はるか、大昔、地球は24時間以上の周期で回っていた時期があります。体内時計が24時間以上なのは、その時の名残が残っていると言われています。しかし、その差分を修正する機能も脳に備わっています。そのポイントこそ、朝日です。朝日を浴びれば、ズレを脳は自動的に修正します。朝に体内時計と現実の時刻と同期を取るため、夜になれば、体内時計も夜だと認識して、メラトニンが分泌されます。原因に、昼夜逆転の生活を送っているため、朝に寝て夕方頃に起きると脳は体内時計を誤って修正します。夕方に日光を浴びるため脳は夕方を朝と認識して体内時計がますますずれるのです。ではなぜ朝に寝て夕方に起きるような生活が増えているのか。様々な原因があって、一概には言えませんが、中でも特に大きな影響を与えているのは、やはりあの存在でしょう。24時間営業の店なのです。 24時間営業の店が爆発的に増えて、大変便利な世の中になりました。その反面、便利すぎて人の生活サイクルに悪影響を及ぼしています。便利を追求して招いた不便。私たちのライフサイクルを狂わせているのは、実は便利な24時間営業の店という皮肉です。不眠症を改善するには、当たり前の生活を送ることが第一です。夜に寝て朝に起きるという当たり前の生活を心がければ不眠症の大半は解消されるでしょう。規則正しい生活を送る。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その3。部屋が暗いと自然な眠気がやってくる。睡眠促進ホルモンであるメラトニンは夜になると自然と分泌されるようになります。そのメラトニンが分泌されるためのきっかけは2つあり、時間と環境です。時間については前項でお話しした通りです。続いて環境について説明します。環境というのは具体的に言えば周りが暗いという状態のことです。人間の脳は本能的に夜は暗いということを知っています。地球が誕生した46億年前から夜は暗く昼は明るいというサイクルが続いています。人だけでなく地球上すべての生物にとっての共通サイクルです。脳は周囲が暗くなった状態に気づくと夜がやってきたと知りメラトニンの分泌を促します。昼間明るいと寝られません。しかし昼間でも部屋を真っ暗にすればだんだん眠くなります。それは部屋が暗いという環境があるからです。逆も言えます。夜なのに部屋が明るいと寝られません。部屋の電気を明るくして寝ようとすると寝にくいですよね。それは明るいという環境がメラトニンの分泌を抑えているからです。さて、この事実に気づけば、夜に眠りやすくなるためのポイントが見えてきます。単純なことです。寝る30分前から部屋を暗くするということです。寝る直前に部屋を暗くするのではなく、できるだけ早い段階から部屋を暗くするのがキーポイントです。個人差はありますが、30分前から部屋を暗くすれば問題ないでしょう。もちろん、いきなり真っ暗にする必要はなく、薄暗い程度まで明るさを下げれば OK です。だんだん脳は睡眠モードに移行していくので、自然な睡眠に入りやすくなります。もちろん、状況に応じて20分前や40分前でも構いません。私はいつも30分くらい前から部屋の電気を暗くしています。暗い中でアロマを焚いてリラックスしていると自然な眠気がやってくるのです。寝る30分前から部屋を暗くする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その4。就寝1時間前からはテレビを見ない。夜、眠りを邪魔する要因の一つにテレビがあります。テレビは面白いので見始めるとつい夜更かししてしまいます。真面目なニュース番組やドキュメンタリー番組ならまだわかります。しかし就寝前にお腹を抱えて笑ってしまうほど面白いバラエティ番組を見てしまうと眠気も吹き飛んでしまいます。眠れないのは単純にテレビが原因ではないでしょうか。あなたの生活を見直しましょう。テレビから放射される電子物質がメラトニン分泌を抑制するよう脳にシグナルを送るという報告があります。睡眠前のテレビ視聴はエスプレッソ2杯も3杯にも匹敵する覚醒効果があります。睡眠前の脳に余計な刺激は与えないことです。せめて就寝1時間前からはテレビを見るのは控えましょう。就寝1時間前からはテレビを見ないようにする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その後、寝室にテレビを置かない。本を置く。 寝室にテレビを置くのはもってのほかです。寝室は寝るところです。寝るべき場所にテレビは不要です。テレビを置くならリビングにしましょう。リビングなら家族全員が揃い、コミュニケーションの場にもなります。テレビを見ながらニュースについて話し合ったり、バラエティ番組を一緒に楽しんだりすることもできるでしょう。眠れないとき、寝室にテレビがあると便利じゃないか。寝室にテレビを置くなら本を置いてください。寝る前にテレビを見ると目が覚めてしまいますが、本を置いておけば十分な教養になります。眠くなるまで読書をして、眠くなったら寝ればいい。私の部屋にはテレビはありませんが、代わりに本が置いてあります。枕元に10冊程度の難しめの本を用意して、もし不眠に悩んだ時には読書するようにしています。眠れない時ほど普段は読まないような難しい本を読みましょう。眠れない時には頭が冴えているので難しい本も読破できます。難しい本だから読み始めて少し時間が経つと自然に眠くなるのです。寝室にテレビを置かず本を置く。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その6。無理に寝ようと考えすぎない。不思議と寝られない夜があります。そんな時、寝よう寝ようと思えば思うほど余計に寝られなくなるのが睡眠です。なんとかして寝てやるぞ。寝なければならない。という気合が入りすぎると頭が冴えて逆に目が覚めてしまいます。眠くない、寝られない時には無理に寝ようとしないことです。寝ようと強く意識するのをやめて何も考えずに目をつぶります。開き直ってしまうのです。寝られなくてもいい。自然に任せた、と開き直ると逆に眠くなった経験はありませんか？思い切って開き直った方が心と体がリラックスできて眠りに入りやすくなります。眠れない夜は眠るのを諦めた時に寝られるようになるのです。無理に寝ようと考えすぎないようにする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その7。眠くなるような難しい本を睡眠薬として利用する。眠れなくて困った時にはその覚醒を利用して難しい本を読む機会として活用しましょう。難しい本を読むと難しい内容に頭がついていかなくなり、だんだん眠くなります。たとえ昼間でさえ難しい本は難解で話についていけず眠くなります。そういう難しい本を睡眠薬として利用すればいい。いつか読破したいと思っているけれど、いつも途中で眠くなって最後まで読み進められない難しい本を枕元に置いておきましょう。寝られない夜に難しい本を読めば難しい本の読書も進みますし、うまくいけば睡眠薬として作用してだんだん眠くなります。本物の睡眠薬は副作用がありますが、読書なら副作用の心配はありません。寝られない自分を責めないことです。人間ですからそういう時もあります。むしろ寝られない状況を利用して勉強してしまえばいいのです。寝られない時こそ難しい本を読む。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その8。ぬるめのお風呂に入る。安眠のためにはお風呂も重要です。熱いお風呂よりぬるめのお風呂に浸かるようにしましょう。湯が熱すぎると血流が活発になり、交感神経が優位になります。交感神経が優位になると逆に眠りにくくなります。ぬるめのお湯に浸かりゆっくりする方がリラックス効果が高く、副交感神経が優位になるのです。熱いお風呂よりぬるめのお風呂に入る。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その9。就寝前に軽くマッサージをする。 安眠のためにマッサージは効果的です。凝り固まっている筋肉をほぐすと血行が良くなり気持ちいいものです。腕や太ももを手のひらで揉んでいると程よく体も温かくなりリラックス効果が生まれます。昼間に一生懸命に頑張った腕や太ももへのご褒美としてマッサージをしましょう。マッサージをすると副交感神経が優位になり自然な睡眠がやってきます。部屋の電気を暗くしてベッドの上で自分に合ったマッサージを行うといいでしょう。ベッドの上で行うのは眠くなったらすぐ寝られるようにするためです。安眠もでき健康的な良い方法です。ぜひ取り入れてみましょう。マッサージをする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その10。軽いストレッチをすればリラックスできて気持ちいい。寝る前にストレッチはいかがでしょうか。もちろん、過度なストレッチや本格的なストレッチをしようと言っているのではありません。寝る前ですから、軽いストレッチで十分です。気持ちが良くて健康的です。ストレッチは運動前にするものだという印象が強いですが、就寝前にも効果的です。凝り固まった筋肉を伸ばせば、緊張が緩んでリラックス効果が生まれます。体が普段使わない手足を動かしてあげることは、健康につながる体操になります。特にお風呂上がりのストレッチは、効果も倍増です。お風呂で筋肉が柔らかくなっているので、ストレッチで筋肉が伸びやすくなります。お風呂上がりで温まっている時にストレッチをしてリラックスできたところで横になれれば安眠にもってこいなのです。お風呂上がりにストレッチをする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その11。寝る直前の大食いは安眠の大敵。寝る直前の夕食は体によくありません。食べたものを消化するため胃と腸に残業をさせることになります。大食いなんてもってのほかです。消化のために胃と腸に大きな負担がかかり体と睡眠によくありません。頭と体は寝ているつもりでも胃に入ってきた食事を消化するために内臓器官は活発に活動します。そのため浅い睡眠になってしまうのです。せめて夕食は就寝2時間前までに終えるようにしましょう。夕食の量も控えめにするのがポイントです。夕食は就寝2時間前までに済ませる。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その12。寝る前にコーヒー、紅茶、お茶は飲まない。寝る前にリラックスしたいと思い、飲み物を飲みたくなる時があります。代表はコーヒー、紅茶、お茶です。どれも人気のある代表的な飲み物です。しかし、実はコーヒーも紅茶もお茶も睡眠を妨げる代表的な飲み物です。コーヒーは覚醒効果のあるカフェインが含まれているため睡眠の邪魔をします。知られていませんが、紅茶にもコーヒーに相当するカフェインが含まれているので要注意です。お茶は渋みや苦味を生み出す成分であるカテキンに覚醒作用があるためです。寝る前にちょっと一息と思って口にした飲み物のせいで眠れなくなってしまうというのは本当です。では、こういう時には何を飲めばいいのでしょうか。一番おすすめなのはホットミルクです。眠くなる物質は睡眠促進ホルモンであるメラトニンが正体ですが、メラトニンの生成を促すのは脳内物質セロトニンです。セロトニンを生成するためには、トリプトファンという必須アミノ酸とその合成に必要なビタミン B6 です。通常、トリプトファンは体内では生成されず食事から摂取するしかありません。そのトリプトファンとビタミン B6 の両方が豊富に含まれている飲み物がミルクです。 トリプトファンのおかげでセロトニンが生成され、セロトニン効果のため精神の鎮静効果もあり、メラトニンも生成されます。特筆すべきは、ミルクには適度に満腹中枢を刺激するので、寝る前の食べ過ぎを防ぐ効果もあるということです。ダイエット中の女性には嬉しいニュースです。温かいミルクだとお腹も膨らみ、体も温まり、睡眠に入りやすくなるのです。寝る前にはホットミルクを飲む。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その13。寝室はいつもきれいにしておく。寝室はいつもきれいにしておきましょう。掃除を全くしていない部屋だと埃っぽくなり、空気が悪くなります。ゴミや雑誌で散らかっていると、夜起きてトイレに行くとき、つまずいてしまい怪我のもとです。場合によっては、ダニが湧き、寝ていてチクチクすることでしょう。ダニが湧けば、アレルギーの原因にもなり、体がかゆいと落ち着いて睡眠も取れなくなります。掃除は、もちろん、のこと、整理整頓もしましょう。まず、精神的に気持ちのいい部屋にするためです。ゴミがなく、雑誌や服がきれいに片付けられた部屋は、落ち着きます。定期的に掃除をして部屋をきれいにしておくと、夜も眠りやすくなります。掃除が行き届き、整理整頓された部屋は、心の平安をもたらすのです。寝室を掃除する。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その14。お酒に酔って寝ることほど危険なことはない。夜、眠りやすいからと、寝酒を飲む人が多いようです。眠りやすくなるから、わざとお酒を飲んで酔ってしまうというのです。一杯くらいのお酒なら、まだわかりますが、大量のアルコール摂取は危険です。眠りやすくなるのは、自律神経の働きが鈍くなっているから、そう感じるだけです。意識が低下している状態です。酔った状態で睡眠することほど危険なことはありません。大量のアルコール摂取により自律神経の働きが低下した状態で睡眠に就くと呼吸が乱れやすくなります。内臓の働きなど生体リズムの周期を狂わせる作用もあります。浅いノンレム睡眠の状態が長時間続き、脳や体は十分に休まりません。最悪の場合では死亡してしまうケースもあるとのことです。ましてや、寝られないからお酒を大量に摂取して、酔って寝ようとすることは、自殺行為といっても過言ではありません。私の場合は少量だし、問題ないだろう。ちょっと待ってください。忘れてならないのは、お酒は依存性があるということです。寝酒が習慣になると、だんだん体がお酒に慣れてしまい、アルコールの量が増えます。お酒があるから寝られる体質になってしまえば、お酒がないと寝られなくなってしまうことです。そういう習慣は健康によくありませんし、だったら初めから寝酒の習慣を断つことです。寝酒の習慣には要注意です。寝られないからとお酒に頼るくらいならホットミルクを飲みましょう。ホットミルクには依存性もなく、体に必要な必須アミノ酸が含まれ、健康にも効果的なのです。寝酒は飲まないようにする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その15。就寝前のアロマセラピーでリラックスする。私は夜寝る前には浴アロマを焚いています。疲れた時にはストレッチやマッサージもいいですが、アロマセラピーも負けないくらいリラックスできます。学生時代からアロマに夢中になり、今ではアロマセラピー検定1級も取得しています。もともとアロマと相性がいいようで、いろいろなエッセンシャルオイルを持っています。特にリラックス効果でおすすめなのは、ラベンダー、クラリセージ、スイートマジョラムです。香りが優しくて、気分が落ち着き、体から疲れが取れていくようです。 オイルを単品で楽しんでもいいし、慣れてくればオイルをブレンドして楽しんでもいいでしょう。就寝前のリラックスに活用すれば効果倍増です。もちろんオイルの適量は守りましょう。市販されているオイルの中でも選び方にコツがあります。特にアロマ効果が高いのはエッセンシャルオイル 100% という表示のあるものです。混じり気のない純粋な精油 100% という意味です。本来精油は一つの花からほんのわずかしか取れません。たくさんの花からようやく一つの小瓶に収まる量が取れるので少し高価ですが、その価値は十分あります。エッセンシャルオイルにはアロマに有効な成分が含まれています。エッセンシャルオイルによってはリラックス効果だけでなく、集中力を発揮する作用のもの、免疫力を高めるものもあります。自分の生活状況に応じて目的に合ったオイルを選択するといいでしょう。ただし注意点があります。エッセンシャルオイルを直接口にするのは危険ですので避けるようにしましょう。エッセンシャルオイルは浸透性が強く、直接飲み込んでしまうと気管や内臓を傷つけてしまいます。また火を使ってアロマを焚く場合には火の扱いにも注意しましょう。火をつけたまま寝るのは火事の元になります。できれば火を使わない電気式のアロマポットで、タイマー式のものが理想です。安全にアロマを楽しめればこれほど素晴らしいものはありません。アロマセラピーを活用してリラックスする。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その16。冷え性の人は手袋や靴下を履いて手先足先を温める。冷え性の人におすすめなのは手袋や靴下を履いて手先足先を温めるという方法です。冷え性の人は指先や足先といった体の末端が冷えてくるので、いかに暖かくして寝るかがポイントです。特に冷え性の方にとっての冬は要注意です。手先足先が氷のように冷えてしまい、睡眠にも悪い影響を与えます。こういう時こそ手袋と靴下です。手先足先が暖かくなり安眠につながります。もちろん靴下を1枚では足りない人は2枚重ねても構いません。かっこ悪いと言っている場合ではありません。不眠を克服し安眠を得るためにはこういう準備が必要です。場合によっては夏に靴下を履いて寝るのもいいでしょう。自分の冷えの状況に応じて暖かく睡眠できる対策を立てましょう。手袋と靴下を履いて冷えを防止する。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その17。ツボを押して安眠と健康を手に入れよう。就寝前のマッサージやストレッチは安眠には効果的です。加えてツボも押せばさらに効果は高くなります。ツボは体全身に300箇所以上あり、それぞれに異なった効果があります。自分に合ったツボを見つけて健康と安眠のために活用しましょう。私がよく押しているツボは合谷です。合谷は手のひらの親指と人差し指の付け根がちょうど重なる部分にあります。このツボだけでたくさんの効果があることで知られています。もともと大腸の働きが調整されるツボで、脳の血流や全身の血流が促されます。脳や体全身の血流が良くなればもちろん冷えにも効果があり健康的です。また血圧安定の効果もあるようです。確かに程よく押せば気持ちが良くて、押しているうちに不思議と体が温まってきます。就寝前にツボを押す。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その18。枕カバーにお気に入りのコロンをつける。枕カバーにお気に入りのコロンをつけてみましょう。 枕と花の位置は近いので睡眠に入るまでに香りを楽しめ、また安眠にも効果的です。私はアロマの精油を薄めたものを枕カバーにつけて香りを楽しんでいます。アロマは火を使う場合、多少なりとも危険が伴います。しかし水で薄めたものを枕カバーにつけるなら火事の危険はありませんし、安眠や癒しの効果もあります。もちろん香りが強すぎると逆効果ですから、水でかなり薄めてからつけるようにしましょう。枕ではなく枕カバーにつけるというのがポイントです。うっかりつける量が多すぎた場合、カバーだけを交換すればやり直しが何度でもできるからです。火事の心配もなく、癒しや安眠効果もあり、何度もやり直しができる方法です。なかなかいいアイデアだと思いませんか？自分が一番リラックスできるコロンを水で薄めて枕につけてみましょう。枕カバーにお気に入りのコロンをつける。安眠・快眠の30のシンプルな方法、その19。安眠の妨げになる秒針の音。カチカチカチ。おや、夜に何か聞こえます。そうです、時計の秒針の音です。1秒ごとに等間隔で聞こえてくる針が動く音です。小さな音ですが気になります。静かな夜ほど時計の針の音だけが妙に気になり、寝られない時があるのは私だけではないはずです。誰かが話しかけているような声にさえ聞こえてきます。子どもの頃は秒針の音が気になって寝られないことが何度もありました。もちろん時計は悪気があってそうしているのではないですが、意外なところで安眠を妨げます。どうしても時計の音が気になる人は動作音のしない時計に変えてみましょう。秒針のないアナログ時計なら1秒ごとの針の音がないため静かです。デジタルの時計でもいいでしょう。デジタル時計なら秒針も分針もないため音が全くありません。動作音がない時計に変えて安眠を手に入れましょう。動作音のしない時計に変える。安眠・快眠の30のシンプルな方法、その20。夜の電話は出なくていい。白状してしまいますが、私は学生時代電話線を抜いて寝ていた時期がありました。理由は単純です。夜に電話が鳴ると睡眠の妨げになってしまうからです。友人との付き合いが多いため深夜にも頻繁に電話がかかってきていた時期がありました。実際のところ深夜に友人からかかってくる電話のほとんどは大したことのない内容です。ごめん、寝ていた。悪い悪い、大した用事じゃないからもう切るね。こういう電話ほど迷惑なものはありません。起こすだけ起こして一方的に電話を切ります。不思議なことにもう一度寝ようとすると今度は寝られません。一度目が覚めてしまうと眠気が吹き飛び寝るのが難しくなります。夜に電話がかかってきてもわからないように電話線を抜いていました。今は携帯の電源をオフにしています。電源を入れている場合でも着信音もバイブもオフにしています。眠っている時間を削ると昼間の活動に影響します。本当に緊急を除き夜に電話を出なくても支障はありません。夜に電話を出ないから友人関係が崩れるというなら、そういう理解のない友人はさっさと縁を切った方がいいでしょう。夜に電話をしても出なくて叱られる場合があっても、むしろ夜に電話をかけてくる方が失礼ですから堂々としていいのです。夜にかかってくる電話には出ないようにする。安眠・快眠の30のシンプルな方法、その21。足湯に入れば全身の血行が良くなる。足先が冷たいと眠りにくいものです。 足にはたくさんのツボが集まっていて、足のツボを冷やしていると、体全身の血行が悪くなるからです。そんな時こそ、足湯に入ると効果的です。足にはたくさんのツボが集まっていると言いました。足のツボを温めることで、全身の血行促進に効果があります。足だけを温めるだけで、体全身が温かくなります。お湯は少し熱くするのがポイントです。45度から48度くらいのお湯に3分から10分ほど浸かれば、かなり効果を実感できることでしょう。足湯で温まった足はすぐ靴下を履いて冷えを防止しましょう。足湯に入る。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その20に、遮光カーテンで余分な光を遮る。夜は暗いとはいえ、場所と状況によります。都会に住んでいると、街灯の明かり、隣の家からの明かりで、暗い環境を整えにくい場合があります。街灯をどけることはできませんし、隣の人に電気を消してほしいとお願いもしづらいものです。たとえ田舎でも、月が満月になれば、かなり明るくなります。あなたの部屋の窓はどうでしょうか。部屋の電気をすべて消しても、外からの明かりが強いことに気づきませんか。そんな時には遮光カーテンを使ってみましょう。普通のカーテンではなく、遮光効果の高いカーテンなら、外からの明かりも怖くありません。遮光カーテンは少し高価ですが、お金で安眠が手に入れられるなら安いです。月の明かり、外の状況に関わらず、快適な睡眠空間を作ることができることでしょう。遮光カーテンを利用する。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その23。耳栓を使えば外の騒音は怖くない。私は学生時代から耳栓を愛用しています。もともと学生時代に住んでいた場所が頻繁に救急車や消防車が行き交する場所だったことが使い始めたきっかけです。多い時でなんと1日5回以上も家の前を横切ります。救急車や消防車はたとえ深夜でも緊急ですから大音量で走ります。何度も夜に起こされた私はある日耳栓を使い始めました。さすが耳栓だけあってその効果は驚くものがあります。私は耳栓を使うまで耳栓なんてかっこ悪いと思っていました。しかしかっこ悪くてもその効果が高いので手放せなくなりました。ほとんど何も聞こえなくなり、家の前を救急車や消防車が大音量で走っても叩き起こされることがなくなりました。実家に帰った時も耳栓をつけて寝ます。実家は田舎なので十分に静かなところなのですが、耳栓をつけるともっと静かになります。夜のカエルの鳴き声、朝に鳴く鶏の声に悩まされることもありません。耳栓のおかげで周りの環境のうるささに振り回されることなく安定した睡眠をとることができるようになりました。あなたも耳栓を使ってみてはいかがでしょうか。安眠できない原因の一つに騒音があるなら、まず耳栓で解決できないか考えてみましょう。耳栓をつけて寝る。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その24。時計を見えないところに置く。寝るときには、時計を見えないところに置くことが重要なポイントです。見えるところに置いてしまうと、時間が気になり、寝にくくなります。目をつぶっているので、時計は見えないと考えてしまいますが、ふとした拍子に目を開けて、時間が目に飛び込んでしまいます。今の時間が目に飛び込んでくると、いろいろ考え事をしてしまいます。もうこんな時間か。早く寝ないと明日も仕事だ。明日の仕事は、まず資料の整理から始めて、次に作業は。時間を見てしまったことがきっかけで、何かと考え事を始めてしまいます。 考え始めると不安になったり心配になったりと落ち着かなくなり、だんだん目が覚めてしまいます。考えなければいいですが、時間が目に飛び込んでくると考えます。時計を見えないところに置くことは大切なのです。時計は見えないところに置く。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その25。睡眠中に失われる水分は睡眠前に補給する。人間は睡眠中、体温調節のため汗をかき、一晩でおよそ 200ml の水分を失います。 200ml といえば、コップ1杯分に相当します。睡眠中に水分不足になれば、体温調整もうまく効かなくなり、暑苦しくて起きてしまいます。夏の熱帯夜になるとなおさらです。汗をかきやすい暑い時期なら 300ml 以上になることもあります。快適な睡眠をとるために、寝る前にコップ1杯分の水分を補給しましょう。もちろん、ジュースではなく、水にしましょう。ジュースは、糖分があるため、睡眠中に血糖値が高くなり、余分な負担を体にかけてしまいます。水分を補給すれば、体温調節もでき、また、肌の調子も良くなります。もちろん、あまり飲みすぎると、今度は睡眠中にトイレに行きたくなってしまうので、気をつけましょう。飲みすぎに注意さえすれば、睡眠前のコップ一杯は安眠のコツになります。寝る前に、コップ一杯の水を飲む。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その26。寝る前にしっかり汗をかく。寝る前に汗をかく習慣があれば、寝つきが良くなります。汗を流すことで体内の老廃物が排出され、また副交感神経が優位になり、リラックス効果をもたらすからです。例えばサウナです。お風呂場で汗をかくといえば、まずサウナが思い浮かびます。あなたが旅行で温泉に入った夜のことを思い出しましょう。温泉のサウナで汗を流した後は不思議と気分が爽やかになり、夜眠りやすくなった経験があるのではないでしょうか。心身ともにリセットされたような心地よい気分になりますね。不思議と気持ちよく寝られるのは、温泉に浸かりサウナに入ってしっかり汗をかいたからです。もちろん毎日サウナに入れば理想的です。しかし、自分のお風呂場にサウナを作るのは、場所や金銭面において現実的ではありません。では、半身浴はいかがでしょうか。半身浴とは、体の半分だけ湯船に最低でも15分以上使って汗を流す入浴方法のことです。半身浴なら、自宅のお風呂場でできて、場所もお金もかかりません。半身浴をしている間に読書をすれば、健康につながるだけでなく、豊かな教養を身につけることができ、一石二鳥です。また、スポーツもおすすめです。夜にジョギングをすれば、ストレス発散になり、汗を流して安眠につながります。汗をかいた後は、お風呂に入れば、すっきりします。大切なことは、寝る前にしっかり汗をかく、ということです。方法は何であろうと、汗をかくことで安眠が約束されるのです。寝る前に汗をかく。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その27。体を動かす機会は自分で作る。疲れたから眠くなる。これは人間にとって当然のことです。本来、睡眠の主な役割は、心身の疲れを回復させることです。そもそも、肉体労働の仕事をしている人なら、体を動かす機会が多いので、夜も寝られやすいことでしょう。夜に眠りやすくするためには、昼間に一生懸命働けばいいのですが、体を動かさない職業もあります。IT 関連の仕事は、椅子に座っている時間が大半を占めています。事務関係や受付の仕事は激しく体を動かす種類の仕事ではありません。 こうした運動する機会が少ない仕事の場合はどうすればいいでしょうか。あえて体を動かす習慣を仕事以外に取り入れればいい。例えば仕事帰り、降りる人駅手前で下車して家までは散歩をして帰る習慣はいかがでしょうか。体を動かして健康的です。程よく疲れるため夜も眠りやすくなります。犬の散歩に出かけたり、買い物に自転車のペダルを漕いで出かけたりしてもいいでしょう。体を動かす機会がなければ、自分で作ればいい。一生懸命に体を動かす習慣を作り、適度に疲れることです。疲れるからこそ、夜はぐっすり寝られるのです。体を動かす機会は、自分で作る。安眠、快眠の30のシンプルな方法。その28。枕こそ一日全体に影響を及ぼすアイテム。枕を変えると睡眠の質が変わります。私はこれまで枕の不思議な力を何度も体験してきました。なかなか寝つけなくて困っているとき、枕を変えてみるとぐっすり寝られるようになったことがあります。逆に枕が変わったため寝つきが悪くなったこともあります。ホテルに宿泊したとき、いつも使っている枕とは違うため気持ちが落ち着かず、なかなか寝られなかった経験はありませんか？いつも家で使っている枕とは違うため違和感があり、睡眠に影響してきます。今、不眠症に悩まされていれば、もしかしたら枕が原因ではないかと考えてみましょう。枕を変えれば、あっさり不眠症が解決する場合があります。疑ってみる価値はあります。安眠のためには、枕にはお金をかけても構いません。毎日、欠かさず使うものだからです。毎日、使うものこそ、しっかりお金をかけて、安眠に適した枕を選ぶべきです。首に負担をかけず、寝心地のいい枕だと、眠りやすくなります。経験上、ふかふかした枕より少し固めの枕の方が眠りやすくなるようです。大きさ、形、色、肌触りなど自分に合ったものを選ぶといいでしょう。枕の一つで睡眠の質が変わり、睡眠の質が変わると昼間の集中力が変わります。枕こそ一日全体に影響を及ぼすアイテムなのです。枕を変えてみる。安眠、快眠の30のシンプルな方法。その29。夕食やデザートにバナナを食べる。夜に眠くなるためにはメラトニンの分泌が必要です。メラトニンの生成を促すのは神経細胞に命令を出す神経伝達物質セロトニンが必要です。セロトニンはドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリンと並ぶ人の気持ちや感情に影響を与える重要な神経伝達物質です。特にセロトニンは気持ちを落ち着かせたりリラックスしたりするために有効です。不足するとイライラしやすくなります。セロトニンの分泌が促されれば気分が落ち着くため睡眠も入りやすくなります。さて、このセロトニンの生成には、トリプトファンという必須アミノ酸とその合成を助けるビタミン B6 が必要です。トリプトファンは体内では生成されず食事から摂取する必要があります。ミルクにはトリプトファンもビタミン B6 も豊富に含まれているため、睡眠前のホットミルクは有効です。ミルクはどこにでも販売されていますし、健康にもいいですから、手軽に摂取できます。もう一つ、手軽に摂取できるものがあります。それが、バナナです。バナナもミルクと同じように、セロトニンの元となるトリプトファンと、その合成を助けるビタミン B6 の両方が含まれています。世界中どこでも安く購入できますし、果物ですから、消化に負担もかかりません。また、満腹感はセロトニンによって感じるので、食事の量を抑える効果もあり、ダイエットにも有効です。快適な睡眠のために、夕食にバナナを取り入れればいい。お昼のデザートとしてのバナナは、美味しいだけでなく、健康にも良く、安眠にもつながるのです。 夕食やデザートにバナナを食べる。安眠・快眠の30のシンプルな方法。その30。安眠の儀式があると眠りやすくなる。安眠の儀式とは何かというと、これまで紹介した安眠のコツをうまく組み合わせて一連の儀式を作ることです。これまでのコツの紹介では単体で実行することでした。しかし、組み合わせるとさらに効果は倍増します。組み合わせはもちろん自由です。順番も自由です。これをやるかやらないかはかなり大きな差があります。あなたが好きなようにアレンジして自分に最適な安眠の儀式を作ってください。実はこの安眠の儀式なるものは私の母から教えてもらった知恵です。私の母は毎日寝る前に安眠の儀式を行います。まずお風呂はぬるま湯に浸かります。寝る前には部屋を暗くして腕や太ももをマッサージしています。開脚をしたり前屈をしたりしてストレッチをします。母になぜマッサージやストレッチを毎日しているのかと尋ねると、こうした方が眠りやすくなるからと言います。暗い部屋とマッサージやストレッチで体を柔らかくほぐすことで副交感神経が優位になり、リラックス効果があるようです。特にお風呂上がりは体が柔らかくなっていますから、ストレッチには最も適した時間帯です。さらに部屋の明かりを暗くして行うとなお効果的です。こういう過程を経て体の副交感神経が次第に優位となります。メラトニンが分泌して自然な眠気がやってきます。長年母が見つけ実行し続けている安眠の儀式です。これは母の一例です。他にもアロマを取り入れたり、癒しの音楽をかけたり、足湯に浸かったり、リラックスできる方法はたくさんあります。自分にとって最もリラックスできる方法を見つけ、組み合わせてください。大切なことは安眠の儀式を作るということです。安眠上手な人はいきなり寝ようとしません。いきなり寝ようと部屋の電気を暗くしても体が追いつきません。安眠の儀式を取り入れ、その儀式を通じてゆっくり体を睡眠モードに移行させるのです。安眠の儀式を作る。安眠・快眠の30のシンプルな方法。まとめ。その1。睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促す。その2。規則正しい生活を送る。その3。寝る30分前から部屋を暗くする。その4。就寝1時間前からはテレビを見ないようにする。その5。寝室にテレビを置かず本を置く。その6。無理に寝ようと考えすぎないようにする。その7。寝られない時こそ難しい本を読む。その8。熱いお風呂よりぬるめのお風呂に入る。その9。マッサージをする。その10。お風呂上がりにストレッチをする。その11。夕食は就寝2時間前までに済ませる。その12。寝る前にはホットミルクを飲む。その13。寝室を掃除する。その14。寝酒は飲まないようにする。その15。アロマセラピーを活用してリラックスする。その16。手袋と靴下を履いて冷えを防止する。その17。就寝前にツボを押す。その18。枕カバーにお気に入りのコロンをつける。その19。動作音のしない時計に変える。その20。夜にかかってくる電話には出ないようにする。その21。 足湯に入る。その22位。遮光カーテンを利用する。その23。耳栓をつけて寝る。その24。時計は見えないところに置く。その25。寝る前にコップ一杯の水を飲む。その26。寝る前に汗をかく。その27。体を動かす機械は自分で作る。その28。枕を変えてみる。その29。夕食やデザートにバナナを食べる。その30。安眠の儀式を作る。